本語の SBS です。
今日のゲストはメルボルン在住で楽器のハープを演奏していらっしゃいます友永優子さんです。友永さんは日本の東邦学園大学を卒業、それからイギリスロンドンの王立音楽院で修士課程を取られておりまして、これまでは日本、ヨーロッパを中心に世界中でハープを演奏されてきたそうです。最近ではプロになりたい子どもにハープを教えに毎年香港へも行かれているそうです。そんな友永さんにハープという楽器やその魅力などについてお話を聞きました。っていうのはどういうあの楽器なんですか？
ハープっていうのは、いろいろ種類はあるんですけれども、プロが弾いてるのはグランドハープっていう名前の、大体ですね190センチぐらいかな、大きいでしょ、高さが、はい、あって、重さがね40キロぐらいあるんですけれども、で47本
の弦があ
るんです。そう、へ、弦があって、足元にですねペダルがあるんですけれども、それが7本で、その7本のペダルっていうのは、あのピアノみたいにこう音を伸ばしたり止めたりするのではなくって、ドレミファソラシ、各音のペダルになっていて、3段階に踏み込めるようになってるんです。なんでかっていうと、どのペダルを踏むとどのフラットになったり、ナチュラルになったり、シャープになったり、そう、音を変えるんです。
ハープって両手でね、
そう、
右からと左からと両方手を使い、また足を、
そう、足を同時に使い、
使いっていう、
そう、右手はだから、ピアノと一緒でメロディー、左手は伴奏っていう風になっていて、ピアノと大きく違うのは小指を使わないんです。
あ、そうなんですか。
へ、4本ずつ
4本で、
で弾くんですよ。で、素手で弾きます。よく、あれ、なんかこう手につけられてるんですかって聞かれるんですけれども、素手で弾くので、ハーピストの手を触ってみたら、なんて言うんです、タコ、そう、豆がもうガチガチに固くできていて、それが固くなったら、私はかかとやすり、指を削るんです。
へえ、かかとやすりで、
そう、音がこう、指が固くなると音も固くなるので。
確かに、
そうなんです。
皮とかもちょっと、じゃあ厚くなったり
し、厚くなるので、はい、
へ
え、だから見た目はなんか優雅に思われるんですけど、結構こうガッツのいる楽器というか、そう、本当に体力ありきの、
ハープってすごく高い印象があるんですけど。
ですよね。なんかそれみんなに言われるんですけれども、実際変な話、なんかこうお嬢様が多い、ごきげんよう、ごめん遊ばせの世界ではあるんですけれども、でも私が言いたいのは、決してそんなにこう敷居の高い楽器ではないっていうこと。なんかこう変な話、お金で言うとバイオリンとかチェロとか弦楽器の方がもう全然、もうゼロ、桁が違うぐらい高いですし、ハープはピアノと同じぐらいの値段って言えばいいんですかね。
普通 の、 あのグランドピアノ、
グランドピアノとアップライトピアノと同じぐらいのもあります。だからこうイメージなだけで、あとはやっぱりやってる方が、少ないので、チャンスがあまりないから選ばれないだけであって、私はそこ変えたくって、決してそのなんかこうお嬢様だけが、お嬢様、お坊ちゃまだけがやる楽器ではない、もちろんそんなことはないんですけど、イメージがあるのをどうやってこう変えれたらいいかなとは思ってるんですけれども。そう、ね、
どういうきっかけでハープを演奏しようと思ったんですか？
なんかですね、それは私もよく覚えてないんですけれども、3歳ぐらいの時にテレビでこの子供番組、教育番組か何かで音楽のその番組があって、 て、でそこでハープがこうフューチャーされてたんですよ。で私はそれを見て、あ、これだと思ったらしくって、ずっと3歳くらいから親にこうハープ習いたい習いたい習いたいって言ってたんですね。ただあのよくそれも聞かれるんですけど、うち両親全然音楽と関係ない、もう母も別に音大を出たわけじゃない普通の、 あの人なんですけれども、だからこう見たこともないハープを子供に習わせるなんて、まあ、まずありえないの でましてやその子供の言ってることだからすぐこうやめると終わる飽きると思ったんでしょうね。だからはいはい大人になったらいつでもやっていいからねみたいな感じで焦られてたんですけれども、まあ、ずっとやり続け言い続けてて、でやっと小学校の高学年ぐらいになった時に、ハープの先生を見つけて来てくれたんです親が。
へ
ー。ただ私はあの出身が長崎なので、その時長崎に先生が全然いらっしゃらなくて、福岡と東京にそれぞれ先生を見つけてきてくれて、小学生にして私はその福岡と東京に各週一人でレッスンに通ってたんです。
え、
そう
長崎から、
長崎から
福岡と
毎週、そう福岡と、だから福岡東京福岡東京って毎週、
長崎から福岡は電車できる、
電車でね2時間ぐらい、
2時間ぐらい、
そう、ね、東京は2時間ぐらいで飛行機、そう、
すごい、
そうなんですよ、大変だったんです。
隔週でしょ、
隔週、月に2回東京に小学生の時から通ってて、
ほう、
そう、
じゃあもう気づいた時からプロにな
りたいっていう、なるレールに勝手に乗っていた感じですかね。なんか私はハーピストになってやると思ってなったわけじゃなくって、まあそういう風に自然に通ってずっと練習に打ち込んでるうちに、まあもうその変な話、お勉強は全くやらなかったので、いやもうすごいですよ、もう私の学校の話をしたらキリがない、もう本当に
ハープのやっぱり音に惹かれたのかな、
多分見た目から入ったんじゃないかなと思うんですよ。やっぱあの優雅な、なんていうの、ハープってやっぱり私が思うには見た目のインパクトが一番強い楽器なんじゃないかなと思って、うん、こう今も弾いてても、あ、ハープだって言ってくださる人たくさんいらっしゃるし、うん、まあ、オーケストラの中にいても目立つ楽器、
うん、
プラスそしてやっぱり音が他のものには表せない、 もちろんそれぞれ楽器いろんな音色を持ってるんですけれども、
うん、
イメージ的には天使とか人形とかが弾くような、
うん、
やっぱりああいう癒しの音色みたいなの、う
ん
う
ん、へえ。
でもね、決してハープはそういう癒しだったり、あの優雅だったり美しいだけじゃないんですよ。もっとこうおどろおどろしい音が出たりとか、現代音楽、
うん、
前衛的な音楽では楽器を叩いたりとか、
あ、そうなんですか。
逆に雑音を使って、あの表現をしたりだとか、表現の幅がすごく広い、なんかこう未知の可能性をいろいろ秘めている楽器なので、私はそういうところも伝えられたらなと思って。
でなんかこの間はビクトリアオペラ、
あ、そうですね、はい、の、ローレライっていう前衛的なオペラキャバレーっていう、まあ、オペラオペラなんて言うんです、こうあーっていう感じのオペラじゃなくって、もっと現代に通じるあのキャバレーミュージック、
うん、キャバレ
ー、そうそうそう、聞きやすい、こう、
うんうんうん、なんかハープとキャバレーってなんかこうあんまりイメージがつか
ない、合わないでしょでも、
うん、
それがね、あの作曲家の方がすごくあの才能のあふれる方で、すごくこう効果的に使ってくださって、うん、でハープって大体オーケストラの中でもオペラの中でもこうなんだろうな、飾り的な、ポロポロポロンってこうなんかグリッサンドってで分かります、あの音がこう並んで効果音的な役割しかしないんですけれども、うんうんうんうん、その作曲家の方はもうずっとハープをこうメインのように使ってくださって、まあ、その分忙しかったんですけれども、とっても、
うん、今までやってきた中で印象に残ったリサイタルとかあります？
仕事を始めたばっかりの時にすごくその新人でしょ、まだ右も左もわからない新人の時に、うん、そのベテランでもびっくりするような大きな、まあ何とは言わないんですけど仕事を任されてしまって、実はその音楽家って舞台慣れしてるように見えて毎回こうプレッシャーと戦ってるようなものなんですけれども、
うん、
でもさらに大きいプレッシャーで、もう押しつぶされそうになって、本番の一つ前の大きいリハーサルがあるんですけれども、そこで 初めて自分でもびっくりするような失敗をしちゃったんですね。でもう落ち込んで、うん、私はもうこれハープ奏者になんてなれないんじゃないかっていうか、ならない方がいいんじゃないか、ここでやめた方がいいんじゃないかと思って、もうすごいもう落ちに落ちてた時に、その当日になって、
うん、
上野のあのなんて言うんです、文化会館だったんですけれども、ありますでしょ、
うんうん、
上野駅の前の、ありますね、
うん、
だから銀座線に乗ってもうドヨーンってしてたら、目の前に見たことになるおじさんだなと思って、うん、パッて見たら、あの小沢誠二さんが座ってらっしゃって、
え
っあれと思って、うん、あ小沢さんだって、うん、学校の先輩なんですけれども、
へへへ、
でまあだから小沢さんのところに行って、あすいません、あの私同じ学校の東方出身なんですけれどとか言って、今からこう何々の仕事があって、でもこの曲を弾かなきゃいけなくって、おおそれは大変だなみたいな、すごいお前それ弾くのかみたいな、なんかまあ初めて会ったんですけど、すごい気さくに話、そうすごいなんか慰めてくださって、いやそれは大変だみたいな、うん、そんなね難しいのをよくやってるなみたいな感じで、ずっと上野の駅まで話してくださった時に、あーまあ私はこれはこれからも頑張れっていう神様からのプレゼントかなと思って、やっぱ小沢さんなんて、うん、あのなんて言うんです、もうグルですから、神ですからね、音楽界にとって
ですよ、ね、
そうなんです、その後
世界のね音楽家にとって
神様です、世界の小沢ですから、うん、普段はもちろん電車に乗らないような方なんですけれども、うん、乗りたかったんですって、うん、その時なんか俺今日乗りたくってさみたいなことをおっしゃってて、あそうなんですかとか言って、そう
縁ですね、
縁ですね、やっぱりそうですね、うん、
オーストラリアのそのなんて言うんだろう、音楽事情っていうかどうですかね、はい、ハープ奏者として、
全然違いますよ、やっぱりどこの国とも、あのいいところもありますし、びっくりすることもありますし、
どこがどう違うんですか、
どこがどう違う、もう本当にオーストラリアの国民性ですよね、のんびりしてるっていう、本当にオーケストラ一つとっても、東京でプロのオーケストラで1秒でも遅刻なんてありえないんですよ、本当に、なんて言うんです、電車が止まってもリカバリーできるように、私は2時間前ぐらいに到着するようにしてたんですけれども、本当に
遅れそうならタクシー乗ってみたいな、
もちろんもちろん、もうタクシーでも何でも、もう本当にあのして30分前でもに着いたとしても、なんかギリギリして私はドキドキするような、はい、感じなんですけれども、こっちに来てそのつもりでいたら、2時間前に着いたらまだ何ですかリハーサル室は空いてないし、なんならあの始まってからもまだ来てない人がいて、みたいな、もう日本だったら本当にまずありえない、はあ、面白いなっていう、でもその代わりすごくやっぱりあのフレンドリーで優しくって、みんななんかこう気軽に話しかけてくれる、プロの場だと挨拶するだけでもう他良かったよなんていうことってまずないんですけれども、なんかあってすぐもう良かったよ良かったよって言ってくださるし、話しかけてくださるしってい う、
うん、
いいところはあります。あとはハープ奏者にとって一番違うのは、自分で楽器を運ばなければいけないんですよ、
あの大き
いオーストラリアは、そうあの大きいハープを東京だとハープを運ぶ専門の職業の方がいらっしゃるんですけれども、あ、まあ、そのつもりでこちらに来てハープをやられてる方に、いやあの運んでくださる方は どなたですかって聞いたら、何言ってんのみたいな
へ、
はい、もう車の運転から、本当に
今後何かやりたいこととか目標とかってあります？
そうですね、うん、まあ今言ったようにオーストラリアでまず自分のリサイタルを開いて、
うん、
そこでこうどういう反応を聴衆の方がしてくださるのかっていうのを見るのが一番の目標かなと思うんですけれども、
うん
うん、そこからまたいろんなこう見えてくるものもあると思いますし、
うん、
でも私は一番やっぱりソロが、うん、自分のこう表現したいことが、
うん、
あの直に伝わる感じだとか、自分が、うん、解釈したことをダイレクトに伝えれる一番の手段なので、
うん、
好きなんですけれども、それと同時にやっぱりこのオーストラリアの音楽家の方といろいろコラボレーションして、
うん、
演奏会をしていくことも楽しいと思いますし、今言ったようにクラシックにそこまで興味がない方にもどういうふうに、うんうん、ハープっていうものをもっと知ってもらって、 それこそ決して敷居が高い楽器じゃないよっていう、本当にやりたい人は誰でもできるんだよっていうことを少しでも伝えられたらいいなとは思います。
うん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。